皆様おはようございます、昨日が、クリスマスでしたが、今朝は、イエス・キリストが誕生して8日目の出来事を見てまいりたいと思います。先ほど司会者が読んでくださいましたが、2章の25節だけを拝読してお祈りいたします。ルカの福音書第2章25節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。天の父様、あなたの皆が崇められますように。あなたに忠実に仕え続けた、生徒たちの証を共に私たちも、習いたいと願っております。主が私たちを顧みておられることを私たちも知り、また信じ、証できるように導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。司会者が、礼拝の初めに読んでいただきました箇所、25節より前の部分ですけども、21節から、両親が、幼子を、神殿で、捧げるために生贄を携えてきたことが記されています。これは、聖書の律法に定められた、掟を守るためです。そこを見ていただくと、22節ですね。モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、これが8日間です。両親は幼子をエサレムに連れて行った。24節に飛びますと、主の律法に山鳩一つがい、あるいは家鳩のひな2羽と言われていることに従って生贄を下げるためであったとあります。これはレビ記の12章に書いてあるところですけども、本来ならば1歳の子羊1頭と家鳩のひなか山鳩1羽であるように定められています。しかし羊1頭を捧げる力がない場合は山鳩一つがい、あるいは2羽の家鳩のひなを捧げるようにと記されていました。つまりヨセフとマリアは羊を捧げるほどの力がなかったわけです。二人は与えられた幼子がイスラエルの王となるべき神の御子である、救い主であることを知っていました。無理をしてでも羊を手に入れたかったに違いありません。しかしそのように彼らを顧みる周囲の人もおらず、またその力もありませんでした。もし博士たちがですね、早々と到着して黄金乳香、もつ薬を捧げていたらですね、もう余裕で買い求められたはずです。しかし博士たちが到着したのは、よくクリスマス物語にあるのではなく、その後のことです。 というわけで、貧しい両親に連れられた幼子が神殿に置いて死の前に性別されます。そのように聖書の律法に定められていましたから、たびたび、そして大勢の両親が幼子を捧げるために神殿に集まってきました。いろんな家の子供が連れてこられました。その中で多くの羊が捧げられていたはずです。しかし人々は鳥を2羽捧げる貧しい家族には目を留めなかったでしょう。しかしシメオンとアンナはこの幼子こそ皆が待ち望んでいた約束の救い主であることを証ししました。今朝は神殿で救い主を見出して証ししました、この二人の信仰から私たちも神様の恵みを見逃すことなくしっかりと捉えて証しするものになる道を確かめたいと願っております。第一に覚えたいことは、シメオンが主の約束を信じ続けたということです。26節にシメオンのことが紹介されています。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められることを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていたとあります。年を経たシメオンはイスラエルの多くの苦しみを共に経験しました。救い主がいつ来るか、そして私たちを支配者から解放してくれないだろうかと待ち望むその願いはなかなか実現しませんでした。救い主はなかなか現れませんでした。そして彼は年を経ていつ生涯を終えてもおかしくない年齢になっていました。目も体も衰えていたのではないかと思います。しかし彼は自分に与えられた、またイスラエルに与えられた約束を信じ続け待ち続けていました。イスラエルが慰められるのを、つまり救われるのを待ち望んでいたと記されています。そんな彼に聖霊が望み、彼は預言の賜物をいただきました。彼は主に約束されていました。主のキリストを見るまでは決して死なないと。つまり言い換えると、見たら死ぬということであるんですけども、彼はキリストを見ることを願っていました。死期を悟る中で死のキリストを見るために彼はどうしたでしょうか。信じて待ち望んでいました。そして聖霊が今神殿に行くべきだと示してくださったのです。彼が宮に入るとちょうどそこに、人の目は引きませんでしたけれども、幼子を連れたヨセフとマリアが入ってきました。27節、シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、 律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。そしてこの子だ、この子が救い主だと彼は示されました。彼は見た目で判断しなかったんです。主の仰せの通り、誰からも顧みられない貧しく育った幼子が救い主だと確信してそばに寄り抱いて祝福しました。28節から32節を読みいたします。シメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。それだけでなく多くのことを両親に語りました。驚きました。マリアとヨセフが誕生した日、羊飼いたちが御使いを見たこと、そしてあなた方が見出すと言ってくださり、そして天使が賛美したこと、それをマリアとヨセフは聞いて驚いたと思います。マリアはその前にエリサベスから予言の言葉を聞いて驚きましたけども、ヨセフも確かにこの子が救い主であることを実際に人々の証を通して知りました。そして今誰からも顧みられない家族として神殿に幼子を捧げに行った時も、主の器がこの子がどのような歩みをするかということを告げたのです。さらにシメオンは母マリアに告げます。34節の言葉、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心のうちの思いがあらわになるためです。キリストによって多くの人が倒れて立ち上がる、罪を示されてがっかりしますけども、救いを示されて信じて立ち上がることができます。実際キリストは多くの人の反対を受け、そして人々の心の真実があらわにキリストによってされます。マリアは激しい痛みを経験します。目の前でお腹を痛めた我が子が人々の非難の中死刑に定められ、そして十字架にかけられることを彼女は目撃します。救い主だけでなく彼女の姿を通しても人々は何を見たでしょうか。これらのことがあらかじめ告げられたことは、この激しい試練の中でマリアが信仰を守り証しし、また 耐えられるためだったではないでしょうか。こうしてシメオンは生涯の終わりの時に神様の格別の恵みをいただき、素晴らしい証しをすることができました。またそのそばにアンナという年配の女性がいました。2章の36節から38節に記されています。アシェル族のペネエルの娘でアンナという女預言者と、紹介されています。彼女の生涯は決して、幸いではありませんでした。結婚できましたけれども、7年後に夫が亡くなりました。その後は、どうも身寄りがないかったようです。子供がいれば、やがて力になったと思うんですけれども、子供も身寄りもいませんでしたので、神殿で、おそらく下働きをしながら、日々の生活を営んでいました。すでに84歳になっていました。彼女は、宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていました。こうして、女預言者として人々、特に女性たちを、教え導く働きを、していたのです。困難な境遇、また困難な時代にあっても、彼女はつぶやくことをせず主に信頼して祈り、断食を持ってこの苦難の中で苦しんでいる人々と同じ心で主に祈り求めていたのです。昼も夜も熱心にこの地味な仕事を、神殿の奉仕者たちをサポートする働きをしました。片付けたり、服を洗ったり、調度を整えたり、そんな働きをしていたはずです。あるいはお掃除ですね。その中でも彼女は祈りを欠かしませんでした。そして神殿にいる人々に同情を持って接し、共に祈り、慰めの言葉をかけていました。主に仕える働きの第一は祈りです。祈りなくて、なくして主の働きはできません。彼女の祈りによって多くの人々は密かに助けられていたでしょう。敬虔な生徒たちはたびたび神殿を訪れますので、彼女には多くの人々、仲間の信徒たちがいたに違いありません。そして約束の救い主が来られました。 そしてシメオンが幼子を抱いて予言するのを彼女も耳にしたはずです。そしてその日、またその後も神殿に訪れ、死の救いを待ち望んでいる人々にこの時の証を語ったのです。38節をご覧ください。ちょうどその時、彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人に この幼子のことを語った。シメオン、そしてアンナはこれから以降あまり長く生きられなかったと思います。イエス様が働き始めるのは30年後です。84歳でしたら114歳、長生きしたかもしれませんけども、おそらく召されていたに違いありません。しかしこの二人は今も聖書を通して語り続け、明かし続けています。長い待ち望みの末に、もうあと少しで生涯が終わろうとする時に救い主に会い、明かしすることができました。キリストが働きを始めるまでは生きられませんでしたでしょうけど、彼らの証しは聖書とともに今も生き続けています。私たちも生涯かけて主を待ち望み、祈り、明かし続けましょう。まだ自分は主に豊かに用いられていないと思うかもしれません。晩年を迎えて、これからあと何ができるでしょうと思われるかもしれません。しかしシメオンとアンナを見る限り、そうではありません。忠実に仕える時に神様は私たちに必ず豊かな証をさせてくださいます。そして不思議なこと、目覚ましい技はなくても、おじいちゃんおばあちゃんは最後までイエス様に信頼してくれた、祈ってくれた、信仰の素晴らしさを証ししてくれたという証を残すことができます。年を経て出かけることも働くことも難しくなる時が来るでしょう。しかし信じて待ち望むこと、お祈りすること、そして証しすることは生かされている限り続けることができます。シメオンとアンナのように、どんな困難があっても、どんなに結果が見えない時が続いても、主の約束を信じて忠実に仕えることが素晴らしい生涯なのです。主は私たちの信仰とロークを覚えて必ず報いてくださいます。第一コリントの15章57節と58節を拝読いたします。新約聖書352ページの下の段です。第一コリント15章57節58節。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちがこのシメオンとアンナを目標にすることができますように、最後まで主を待ち望み、そして主を明かしすることができるように導いてください。お祈りの中ですけども、短くお招きいたします。今日の二人の生徒の証を通して、私もまだ、若い、いやもう年を取った、いろんな方がおられると思いますけども、最後まで、主を信じ、そして 待ち望み、祈り、証しをする生涯を全ういたします。そう決心する方おられましたら手を挙げていただけますか。などのために祈りたいです。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。祝福ありますように。こういう方おられますか。私は、イエス様を信じましたけど、まだバプテスマを受けません、受けておりません。私は、これからバプテスマを受けますっていう方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。みんなそのために備えておられますか。こういう方おられますか。私もこのシメオンやアンナのように素晴らしい信仰の生涯を全うしたいです。今日私はイエス様を信じ彼らに習うものとなります。そういう方おられますか。天のお父様、どうかあなたの導きがお一人お一人に、祝福がお一人お一人に注がれますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。